恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは今日も私たちにあなたを礼拝するこの格別な特権、恵みをお与えくださって、愛する兄弟姉妹と顔を合わせ、この翼の教会でまたはインターネットを通して一つ心となり礼拝を捧げられる、この恵みを心から感謝いたします。今日は宮城姉妹も久しぶりに礼拝に来ることができました。ずっと体調を崩し郡山の自宅で療養しておられましたけれども、神様が続けてその体調を回復へと導き、いつもお支えくださいますように。私たちの愛する神の家族、兄弟姉妹の中で今入院中の下田恵子姉妹、自宅療養中の愛するお一人お一人、今問題にぶつかり道を探し求めている方、また神様の助けを必要としている人に、どうぞ神様、あなたが今も近くにいてくださって、私が一緒だよ、恐れるなと声をかけ、あなたにある希望と慰めを持ってお一人お一人をお支えくださいますようにお願いいたします。神様、あなたは全知全能のお方で、愛と恵みに満ちておられる誠の神様です。私たちがあなたの愛の中、今日あなたの子供とされている喜びを胸いっぱいに讃えながら、あなたを褒めたたえ、またあなたの御言葉によって足元照らされ、神様の御心にかなう道へと、今日もまたここから一足踏み出させてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちがあなたの御言葉によって大切にすべきこと示されて、背中押されて、神様と共にこの一週間も歩んでいくことができるように、どうぞ神様、あなたご自身が今この場の真ん中にいてくださって、お一人お一人の心に触れてくださって、励ましを与え、慰めを与え、導きをお与えくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞあなたご自身が御言葉によって私たち一人一人にお語りください。今九州に旅行に出かけている奈良におられるモニカ先生の旅が最後まで守られますように、散らされている教会員のお一人お一人、九州で仕事しているニニオ兄弟、その他どうぞ神様がお一人お一人に力を与え、励ましをお与えください。これからのひととき、あなたの御言葉を待ち望みます。主よ、どうぞお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。時が経つのは本当に早いなと思いますけれども、皆さんはどんなことに時間の経過を感じられるでしょうか。私が時が経つのは早いなと感じる一つはですね、いつも私が好きなスポーツのことを話題に出してもなかなか皆さんの共感を得られないんですけれども、今回もあえて話題にしますね。そう、 NBA、 アメリカのバスケットボールリーグを見るときに私は時間の経過を感じるんですね。だって皆さん知ってますか、今 NBA はですね、西のリーグと東のリーグのそれぞれの決勝戦が行われていて、なんとその決勝戦に初めて日本人選手の八村選手も加わっているんです。おそらく今週中にはそれぞれ西と東の優勝が決まって、そして今度はその優勝チーム同士が勝負する今年の NBA ファイナルがもうすぐに控えているんです。いやー、今シーズンもあっという間でしたね。と、今回も皆さんの表情を見るとなかなか共感は得られないように思いますけれども、皆さん今シーズン振り返ればですね、昨年の9月末には埼玉でジャパンゲームとして NBA の試合が行われたんです。その埼玉の試合には八村選手も来て、 また私が好きな応援している選手も埼玉で試合に出ていてですね、パソコンの画面越しに私もしっかり観戦しましたよ。そして私の隣では私の次女もですね、そこに付き合ってくれて一緒にその試合を見ていたんです。その時あるタイミングから私と娘はもう意気投合して、一緒に埼玉行きたいね、今からでも行こうよって盛り上がり始めたんですね。私はというと、それはやっぱりその試合が進むにつれて、ああ今この試合が日本で埼玉で行われてるってことにもテンションが上がってですね、埼玉に行きたいなって盛り上がる。娘はというと、なんとその画面上に娘が好きな韓国のアイドルグループの一人がですね、その試合に応援に来ている、その姿が映った瞬間に、わ、なんと日本に埼玉に彼がいるのかとテンションが上がって、早く埼玉行こうよって盛り上がる。もう私たち二人はですね、意気投合して盛り上がってみたものの、でもじっと見ているものが全然違うという、そんな時間を過ごしたのでした。皆さん、意気投合したと思っていても、一つ心になって盛り上がっていたと思っていても、どうでしょう、そこで実は見つめているものが違うとどうなると思いますか？あんなに一緒に仲良く歩んでいたと思っていたのに、やがて見ているものが違ったら、その思いはバラバラになっていくでしょう。進んでいこうとする方向もいつしか分かれていってしまうかもしれないですね。皆さん、私たちの信仰生活においては、また私たちのこの教会の歩みにおいてはどうでしょうか。もし私たちがですね、本当に見るべきお方からいつしか目を離してしまって、私はこっちが大切かな、私はあの人のことばっかり見てようかな、自分のことばっかり見てようかな、そうやってそれぞれに自分ばっかり見たり人ばっかり見たりしてしまうならば、そうやって他の何かに私たちが目を奪われてしまうならば、私たち一つ心だと思っていたけれども、やがて信仰生活は疲れてしまうのではないでしょうか。またやがてその思いはバラバラになってしまうのではないでしょうか。教会の一致はいつしか見るべき方を見ていないと損なわれていってしまうこともあるのではないでしょうか。皆さん、私たちはいつも確認していますね。私たちが見るべきお方は誰ですか？この教会の頭は誰ですか？それは牧師でも、それは特定の誰かでも、あの人この人ではないんです。この教会の頭はイエス・キリスト、ただお一人ですから、私たちは自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見つめて歩んでまいりたいと思うんですね。その歩みには、その時々にいろいろなことがあるでしょう。今日のタイトルにつけたように、困難の中に置かれる時もあるでしょう。悲しみ苦しみに打ちひしがれるような時もあるでしょう。しかし、そのどんな時にも私たちは神の家族がいます。みんなで心を合わせて、見るべき方はただ主です。ただ主に信頼して、主に祈り、主の導かれる道を一歩一歩忠実に誠実にみんなで歩み続けてまいりたいと思うんですね。そんな私たちの一致して歩む歩みが、そんな私たちの互いに愛し合う姿が、良い証として用いられて、主の栄光を表すことになりますから、これからも私たちは見るべきお方を見て、主から目を離さないで歩み続けてまいりたいと思うんですね。さあ、今日はもう結論を今話してしまいましたけれども、先週からご一緒に見ているダニエル書の今日は2章を見てまいりたいと思います。アウトラインを前に出していただいて、初めに確認してみましょうか。今日の箇所でも先週と同じように、ダニエルたちはやっぱり人生山あり谷ありですね、困難の中に置かれてしまうんです。その時に彼らは、ああどうしよう、この困難の中で慌てふためいて、もうダメだってうずくまったでしょうか。いいえ、彼らは今日確認したい一つ目、主を信頼し心合わせ 祈ったんです。そしたら主は答えてくださるんです。そのことを彼らはこの2章においても改めて経験したのでした。そして主が答えてくださった時の彼らの応答はどうだったかというと、ああこんな乗り越えられた、よかったよかったって、困った時の神頼みのように、あとは自分が主役になって、私すごいでしょうつって自分を誇って歩んでいくでしょうか。いいえ、今日確認したい2つ目、その時だからこそ主に栄光を期し忠実に歩んでいったんです。そんなダニエルの姿を私たちは今日の箇所から見ることができるんですね。そしてそんな彼の姿を通して、さらに神様はそのバビロンという異国の異教のそういう文化の中でもご自身の栄光を表してくださるのでした。さて先週はダニエル書の1章を見ましたけれども、このダニエル書の時代背景、先週説明したこと皆さん覚えておられますか。この礼拝堂の中にその時代背景書いてますね。このステンドグラスの4枚目でした。4枚目のステンドグラスにあるように、エルサレムの都はバビロンの王ネブカドネザルによって包囲されて、やがてその都は燃やされてしまって、少年ダニエルや3人の友人たちを含めてエルサレムの人々は遠くバビロンの国へと鎖つながれて捕囚されていってしまったんです。先週の箇所覚えてますか。そこでダニエルたちはですね、ネブカドネザル王に仕えるものになるための養育期間を過ごすことになって、苦しかったと思いますよ。せっかく親から与えられた誠の神様への信仰から来る名前をバビロンの神に関係する名前に無理やり変えられてしまったり、さらには偶像に捧げた食べ物をこれ食べろとあてがわれそうになってしまったりしたのでした。そんな悲しみや困難の中にあっても、一生ぜひ読み返してくださいね。ダニエルたちは神様の御心に心を置いたんですよね。自分じゃない、神様だけを自分の主とすることを心に定めて、知恵を働かせて周りの人を敬って、神様を愛し隣人を愛して、そうやって歩んでいったんです。すると神様はご自身に忠実なものを見捨てられるお方ではない、ご自身に忠実なものを確かに守り祝福してくださるお方でした。養育期間が終わると彼らは他のどんな学者たちよりも10倍も勝る知識、理解力、知恵を与えられて王に仕えることになった。それが先週見た一章の出来事でした。さあそんな流れの中で今日の箇所、ダニエル書の2章に入ります。今日は12節からを読んでいただきました。じゃあ12節、13節ご一緒に読んでみましょうか。ダニエル書2章に入って12節13節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。今日は急にこの12節から読み始めたので、一体何が起こったのかと思いますね。12節に戻っていただくと、ネブカドネザル王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼせと命じたって言うんですよ。皆さん何事が起こったんでしょう。そして13節出していただくと、知者たちは殺されることになったと。その手はダニエルたちにまで伸ばされようとしている。なぜこんな状況に置かれてしまったのか。皆さん、ダニエルとその同僚ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤたちはもう絶対絶命の状況ですね。この流れを確認するために今日飛ばしてしまった1節から11節の部分、簡単に説明しますね。その頃ネブカドネザル王は何度も不思議な夢を寝てる間に見たんです。 この時代は、今はそうじゃないと思いますよ。この時代は夢を通して神様がお語りになるということがありましたから、王様はですね、何度もその不思議な夢を見るもんですから、その夢の意味が気になって、もう気になって気になって心が騒ぎ出して、心が騒ぐあまりに夜眠れなくなってしまったんです。そこで王様はバビロンの国の学者たちをみんな呼び集めて、その夢の意味を解き明かすようにと命じました。皆さん、この王様真剣ですよ。だって学者たちがその夢にもう適当に意味付けして、嘘ばっかりとか欺きの言葉とかで、その夢の意味はこうですと思いますよとか適当なこと言わないように、まずはその夢の内容もお前が話せって命じたんです。しかも王様の命令は、もしその夢そのものと、そしてその意味を告げることができなければ、お前たちは手足をバラバラにされて、お前たちの家はゴミの山になるって言ったんですよ。しかし、もし夢とその意味を示すことができたら、たくさん贈り物あげるよ、報酬あげるよ、大きな栄誉を与えるよ、だから夢とその意味を私に示せという命令を下したんです。皆さん、急に私が見た夢言ってくださいって言われたらどうですか？学者たちは困ってしまいましたよ。そして王様に言いましたよ。王様の見た夢の内容まで話せって言われても人間には無理ですよ。神々以外に人間にはそんなことはできませんって王様に言ったんです。皆さん、それならば、このバビロンの知者たち、自分たちが信じる神々に王の見た夢を教えてくださいって願えばいいのに、もはや彼らはですね、自分たちの限界を認めて、さらには自分たちが信じる神々の限界をも認めてしまったんですね。それでネブカドネザル王は、さっき読んだ12節にあるように、怒り大いにたけり狂い、バビロンの国中の知者たちをこの役立たずとすべて滅ぼせと命じ、その13節、その手はダニエルたちにまで及んだのでした。皆さん、突然そんなことになって、ダニエルたちはどんなに驚いたことでしょうか。しかし、ダニエルはどうしたか。じゃあ次の14節をご一緒に読んでみましょう。はい。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って応対した。いかがでしょうか。ダニエルはこの絶体絶命の危機に臨んでも、なんという暴君の王様のその命令を聞いても、慌てふためいたり動揺したりしないで、知恵と思慮深さを持って応対したんです。皆さん、ここにもダニエルの信仰を見ることができますね。一章で確認しましたよね。神様だけが自分の主であると心に定めていましたから、そして上からの知恵を求めて歩んでいたダニエルでしたから、一章の時と同じように、この14節にあるように、彼はこの時も知恵を働かせ、神を愛し人を愛し歩んでいくのでした。皆さん、先週も確認しましたが、私たちもどんな時にも神様を信じて、知恵と思慮深さを持って歩んでいきたいですね。これは先週の振り返りになりますが、引用箇所2つ今日も見てみましょうか。引用箇所1番はヤコブの手紙1章5節、ヤコブ1章5節、ご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。皆さん、私たちも神様に知恵を求めて歩んでまいりたいと思います。困難の中でも神様は知恵を与えてくださいます。平和を与えてくださいます。先週も読んだ引用箇所丸2番、ヤコブ3章17節にあるように、上からの知恵はまず第一に清いものであると。それから上からの知恵は平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、 偏見がなく偽善もない。ですから私たちも神様からの知恵と思慮深さを持って歩んでまいりたいと思いますね。今日の箇所に戻って15節を見るとですね、ダニエルはその急な信じられないような命令を持ってきた親衛隊長に、まずは落ち着いて、派遣されてきた親衛隊長アルヨクに、どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうかと理由を確認し、現状を早く把握しようとします。するとこの15節後半にあるように、アルヨクは事の次第をダニエルに説明してくれましたから、ダニエルはですね、王の見た夢の内容とその意味を解き明かさなければならないという、それが必要であるということを知りました。バビロンの学者たち、知者たちには人間の限界だって、もうどうしようもないとなすすべがありませんでしたけれども、ダニエルにはできることがありました。そこで16節出していただくと、ダニエルは王のところに行って、王にその夢の意味を示すためにしばらくの時を与えてくれるように願ったのでした。皆さん、ダニエルがここで直接急に王のところに行くのは勇気が必要だったと思いますよ。この無礼者って、もし受け入れてもらえなかったら大変なことになったと思います。それこそ手足もがれてもおかしくない。だからこそダニエルは親衛隊長アルヨクを介さずに、アルヨクが言って、アルヨクが危険な目にあったら困るからと、自分自身が身をもって王の前に進み出たんでしょうね。またダニエルは自分の命惜しさに王に命乞いをしに行ったんじゃなくて、何よりも王の見た夢の解き明かしをしたい、お手伝いをしたいと心の底から願ったから王のところに行ったのではないでしょうか。皆さん、知恵と思慮深さを持って神様を愛し、人を愛して歩むダニエルの姿がここにあります。親衛隊長を愛し、王を愛し、他の知者たちを愛し、そしてまた神様がその夢と解き明かしを必ず私に示してくださると信じて、主に信頼を置いたダニエルの姿がここに見られます。ダニエルは王の前に進み行き、しばらくの時を与えてくれるようにと願ったのでした。さあ、猶予を得てダニエルにできたこと、それは祈りでした。それでは17節と18節も続けてご一緒に読んでみましょう。17節18節をご一緒に読んでみましょう、はい。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの知者たちと一緒に滅ぼされることがないように、この秘密について天の神に憐れみを乞うためであった。そうなんです。ダニエルは信仰を同じくする三人の友、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせて、共に祈りました。私たちにはわからないこと、私たちの理解を超えたことがあるけれども、ことを明らかにしてくださるのは神様ですから、彼らはただ神様を信頼して心を合わせて祈ったのではないでしょうか。するとそうです、神様はダニエルに答えてくださったのでした。皆さん、心を合わせて共に祈ることができる信仰の仲間の存在は本当に幸いですね。有名な箇所ですけれども、引用箇所丸三番にマタイの福音書18章19節20節を挙げていますから、この箇所もご一緒に読んでみましょう。マタイ18章の19、20、続けてご一緒に読んでみましょう、はい。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が 私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。皆さん何という幸いでしょうか。19節に戻っていただくと、私たちが心を一つにして神に祈るなら、天におられる父なる神様はそれに最善をもって答えてくださるって言うんです。20節に出していただくと、2人か3人がイエス様の名において集まるところにはイエス様ご自身がその中にいてくださると約束してくださってるんです。皆さん、私たちも家庭にあって、職場にあって、学校にあって、心を一つにして祈る神の家族がいるならば、なんという幸いでしょうか。またこうして与えられている神の家族、兄弟姉妹と共に心を合わせて祈るときに、そこにイエス様がいてくださる、なんという幸いでしょうか。私たちが主を信頼し、主に呼び求めるならば、主は答えてくださいます。私がいろんな方とバプテスマの学びをするときに、よく神様の電話番号って知ってるって聞くんですね。神様の電話番号として一緒に読む聖書の箇所、引用箇所丸4番にエレミア33章3節を挙げていますから、エレミア書の33章3節ご一緒に読んでみましょう。はい、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。神様の電話番号、それは神様を呼ぶことです。24時間365日使い放題です。繋がらないことも留守電になることも絶対ありません。神様は私たちに呼んだら答え、私たちには分からない理解を超えた大いなることを告げてくださるお方です。いかがでしょうか。このように言ってくださってる主を知っていることの素晴らしさ、その主に信頼して期待して祈ることのできるものとされているこの特権、この力、私たちも主を信頼して心を合わせて祈るものとされてまいりたいと思いますね。ダニエルたちがこの極限の中で、困難の中でひたすらに天の神に憐れみを請うたように、私たちも天の神様を信頼しましょう。引用箇所の丸5番、詩篇の115編2節3節も読んでみましょう。詩篇115編の2節3節も読んでみましょう。はい、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。さあ、私たちも困難の中に置かれ、心揺さぶられる時もあるかもしれない。しかし、そんな時にも天におられる主を信頼し、心を合わせて祈りたいと思います。二人でも三人でも、主の名によって祈るところに、そこに神様が共におられます。天におられる主はその望むところをことごとく行われるお方です。私たちが知らない理解を超えた大いなることを告げ、答えてくださるお方です。私たちは主を信頼し、心を合わせて祈り、その主が答えてくださる、その答えに押し出されて主と共に歩んでいきたいと思いますね。先週前半に行われた同盟総会やチームワークミーティング、先ほど報告にもありましたけれども、私は2階の書斎からオンラインで参加したんですね。さすがにソフトボールもオンラインで参加するわけにはいかなかったんですけれども、そのチームワークミーティングでは講師の先生のお話を聞いて、キャンプ場に行って参加された先生方は、さっき写真出てましたけれども、2、3人のグループを作って分かち合う時が持たれたんですね。オンラインで参加している先生たちメンバーも、その機械でですね、ランダムに3人のグループに分けられて分かち合いの時間があったんですね。私がそのランダムに分けられたグループで一緒になったのは、米沢の千田先生と会津の三留先生だったんです。そう、私たちの教会が震災後避難させていただいた会津チャペル、そして米沢チャペルのまさに命の恩人とも呼べる先生方と一緒のグループに私なったんですね。私は先生方のお顔を見て、もういろんなことが思い出されて、改めて感謝を伝えて、そして先日泉のチャペル剣道10周年記念礼拝を行うことができました。これも本当に先生方のおかげですって報告させていただいたのでした。そしたら先生方に何て言われたと思いますか。 10周年記念礼拝したの知ってますよって言われたんです。それどころじゃないんです。 YouTube で見ましたよって言われたんです。さらにはかえって私たちの方が福島第一の皆さんの姿からとっても励まされていますよとも言ってくださったんですね。皆さん、私たちはあの時困難の中で神様に叫び、神様を呼び求めましたね。ただ神様を信頼して、たとえ兄弟姉妹みんな離れ離れになろうとも心を合わせて天の神様に祈りましたね。そして私たちは今も天の神様がその望むところをことごとく行われる、その御業の中で、御手の中で歩ませていただいているのではないでしょうか。この10年振り返った時にどうでしょうか。私たちはただがむしゃらに歩んできただけかもしれないけれども、そんな主を信頼し心合わせて祈るなら主は答えてくださるという、この信仰者の一本の歩みを見て、先生方が帰ってとても励まされていますよって言ってくださったんです。さあ、願うか私たちはこれからもダニエルがそうだったように、信仰の先輩方がそうだったように、そして私たちも体験させられているように、困難の中でも絶対絶命と思えるような時にも最善以下はなさらない天の神様を信頼し、心を合わせて祈りつつ歩み続けてまいりましょう。そうするならば、そこに主ご自身が共におられて、主が答えてくださり、その望むところをことごとく行ってくださる、そんな主の御手の中を私たちは賛美しつつ感謝を持って歩んでまいりたいと思います。そこで私たちが自分自身を誇るのはお門違いですね。主にすべての栄光を期し、私たちはただ忠実に誠実にへり下って置かれた場所で根を張り芽を出し花を咲かせ実を結ばせていただいていきたいと思います。じゃあ今日の箇所19節をご一緒にお読みしましょう。19節を読みましょう。はい。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明かされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。確かに神様はダニエルにネブカドネザル王が見た夢とその解き明かしを知らせてくださいました。主は答えてくださるお方です。そこでダニエルがすぐにしたことは何でしたか。それを悟ることができた自分自身を誇ったでしょうか。意気揚々と分かりましたよって王宮にすぐさま出かけていったのではありませんでした。ダニエルがすぐにしたこと、それは天の神を褒めたたえることでした。20節もご一緒に読みましょう。20節も読んでみましょう。はい。ダニエルはこう言った。神の皆は褒むべきかな。とこしえからとこしえまで知恵と力は神のもの。この後、今日は読みませんでしたが、23節までダニエルがここで捧げた賛美の言葉が続いているんですけれども、ダニエルは神の皆は褒むべきかな、とこしえからとこしえまで知恵と力はただ神のものであると全知全能なる神様を褒めたたえました。神様にすべての栄光をお返しし、神様を賛美し感謝を捧げずにはいられなかったのではないでしょうか。さらにダニエルは自分が置かれている人々の間でも、自分じゃない、神様が主役です、自分じゃない、神様に主権があるんです、主にすべての栄光を期し、そして自らは自分自身に与えられている務めをただ淡々と忠実に果たしていくんです。今日は飛ばしてしまいましたけれども、24節でダニエルは神衛隊長アリオクのもとに行って、バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりませんと言い、私を王の前に連れて行ってくださいとお願いしました。ダニエルは自分のこの働き、自分が今ここにいるのは自分のためのものじゃない、この同僚たちや王たちのために今自分はここに置かれてるんだということを自覚してたんですね。そして王の前に連れて行かれたダニエル、26節を前に出していただくと、ネブカドネザル王は 自分の前に連れてこられたダニエルに言ったんですよ。私が見た夢とその意味を本当に私に告げることができるのかと。それに対してダニエルは王様に答えました。27節出していただくと、王が求めておられる秘密を王にお示しすることは知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできませんと。人間には答えることのできないものであるということを強調して、決して私が解き明かしましょうなどと自分を誇ることはしなかったんです。それではダニエルが主に栄光を期し、そして自分の務めを忠実に果たしていく箇所、28節から30節まで、ちょっと長いですけれども28節から30節まで続けてご一緒に読んでみましょう、はい。しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネザル王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。王よ、あなたが寝床で思い浮かべていたのはこれから起こることです。秘密を明らかにされる方がこれから起こることをお示しになったのです。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生けるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためです。いかがでしょうか。ダニエルはこの30節にあるように、自分に知恵があるのでこの秘密が分かったのではないということを強調して神様に栄光を返していますね。28節に戻っていただくと、28節出していただくと、バビロンの神々とは対照的に天に秘密を明らかにする一人の神がおられるということを伝えて、この方が王に示されたのですと言いました。また29節、秘密を明らかにされる方がお示しになったのですと、すべての栄光を主に帰し、そして自分に与えられている務めを忠実に果たし、王に解き明かしていったのでした。31節から書かれているその夢の内容を細かく説明する時間は今日はありませんけれども、後でぜひ読んでみてください。神様はその夢を通してバビロンの繁栄と、しかし後にペルシャがこの地を治めるようになって、さらにはギリシャが起こって、そしてローマがこの地を治めるようになるというその歴史を、しかし最後にキリストが来られて天の神様が永遠の王国を樹立されるんだということまで、ネブカドネザル王の見た夢は示していました。その解き明かしを聞いて2章の最後でネブカドネザル王はですね、もう感激してダニエルの信じる神様を褒めたたえて、ダニエルとその3人の友人たちを国の高い役職につけたのでした。さあいかがでしょうか。ダニエルはすべての栄光を主に帰し、そして神様から与えられた知恵と思慮深さ、そして夢を解き明かすその賜物を用いて、神様に信頼しながらその置かれた場所にあって託された務めを忠実に誠実に果たしていきました。ここに私は偶然いるんじゃない、ここは私が主に使わされた場所であるとダニエルは受け止めたんです。私がここにいるのはこの時のためかもしれないってダニエルは受け止めたのではないでしょうか。だからこそダニエルはその賜物を隠さないで用いて、そして神を愛し人を愛し忠実に歩んでいったのではないでしょうか。そうする時にそれがさらに主の栄光が表される機会として豊かに用いられていったのではないでしょうか。皆さん、私たちも私たちの信頼に必ず応えてくださり、また私たちの祈りに必ず応えてくださる神様を体験させていただいているものとして、ならば自分を誇るのではなく主に栄光を期し、そして私たちそれぞれにも神様が与えてくださっている素晴らしい賜物を持って神様を愛し 神様に忠実に仕えてまいりたいと思いますね。私たちをもその置かれている場所にあって、ご自身の栄光のために用いてくださる神様に信頼して歩んでまいりたいと思います。今日は引用箇所が多くてすみません。6番、丸6番に第一ペテロ4章10節を挙げていますので、改めて読んでご一緒に確認したいと思います。第一ペテロの4章10節を読みましょう。はい、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。神様は私たちそれぞれに賜物を与えてくださっています。その恵みの良い管理者として、私たちはその賜物を用いて互いに使え合い、愛し合い、神を愛し隣人を愛して歩んでまいりましょう。引用箇所丸7番、エペソの4章16節もご一緒に読んでみましょう。エペソ4章16節も読みましょう。はい、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。私たちはキリストの体のそれぞれの器官、それぞれの部分です。それぞれの部分がその分に応じて働くことによって体全体は成長し愛のうちに立てられる。そのことによってさらに主の栄光が表されていく。そんな素晴らしい神様の御業を見せていただけるならば、なんという幸いでしょうか。昨日は2回目となるイングリッシュフレンズデーが行われました。先ほど吉田先生が報告の中で言ってくださいましたけれども、英会話クラスに来ていた子どもたちへのフォローアップとして、昨日も豊かに用いられて集った子どもたちはとっても楽しそうに過ごしていました。でも実は今回は直前に、いろんな変更とか調整をしなければならなくなったこともあって、牧師たちもですね、大丈夫ですか今回と、延期しなくていいですかってちょっと心配になってしまったりもしたんですね。しかしまさにこの御言葉の通りでした。ご奉仕くださった方々がそれぞれの賜物を用いて使い合い、それが組み合わされつなぎ合わされました。前日に準備する方がおられて、当日のリードをする方がおられて、賛美担当の方、ゲーム担当の方、お話しする方、工作担当の方、みんなおられて、みんなで全知全能なる主に信頼して一つになって使えられる姿は素晴らしいものでした。そしてそこで確かに主の栄光が豊かに表されたように感じました。イングリッシュフレンズデーだけじゃない、教会全体もそうですね。今日は礼拝の後に感謝総会が行われますけれども、改めて昨年度1年間を振り返るときに、その背後にあってお一人お一人が忠実に誠実にその与えられた賜物を用いて使い合い、それによって成長して愛のうちに立てられている、そんなことを確認できるのではないでしょうか。確認したときに心からの感謝と賛美をお捧げしたいと思います。そこには目に見える奉仕も、そして目に見えない奉仕もあり、何よりもお一人お一人が礼拝を大切にしてここにいてくださるということ、また互いに愛し合って祈り合うということ、それが最高の結び目として用いられていることを覚えたいと思います。さあ、私たちは主が私たちの信頼に応え、祈りに応え、豊かに祝福してくださることを覚えながら、これからもたとえ困難の中でも主だけを見て、主から目を離さないで歩み続けてまいりましょう。そして神様の祝福を覚えるときに、私たちは決して自分たちを誇るのではなくて、主に栄光を返し、そしていよいよ知恵と思慮深さを持って忠実に誠実に信仰者としての歩みを全うしてまいりたいと思います。神様ご自身が導き、そして私たちを通して御業を存分に表してくださることを覚えて、神様だけを主と告白して今年度引き続き歩み続けてまいりましょう。黙祷をしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。 いかがでしょうか。先週からダニエル書を見ています。先週もそうでした。突然見ず知らずの場所に連れて行かれて、異教の文化の中で困難の中に置かれてしまったダニエルたち、今日の箇所でも彼らを突然襲った困難、絶体絶命とも思える状況、そんな時彼らはどうしたでしょうか。ダニエルは一章と同様、知恵と思慮深さを持って対応しました。また私の主は誰であるかと今一度心定めて、誠の主を信頼して、愛する信仰の友と心を合わせ祈りを捧げました。主は祈りに応えてくださるお方です。そこに一緒にいてくださるお方です。私たちの理解を超えた大いなることを教えてくださる方です。天におられて、その望むことをことごとくなしてくださるお方です。私たちは時に困難の中に置かれることがあるでしょう。右往左往してしまうこともあるでしょう。慌てふためいてもうダメだとうずくまってしまいそうになることもあるかもしれません。しかし私たちもその時だからこそ見るべき方を見ましょう。主を信頼して、愛する兄弟姉妹と心を合わせ祈りましょう。主は応えてくださいます。ならば私たちは主にすべての栄光をお返しし、賛美をもって心から感謝しつつ、主の御前を忠実に誠実に一歩また一歩歩んでいく、そんな信仰者として歩んでいくことができるならば、なんという幸いでしょうか。皆さんは神様からどんな場所に使わされていますか。今皆さんが使わされている場所、そこは神様に使わされている場所であると受け止めて告白することはできますか。この教会がここに導かれて10年が経ちました。これはたまたまではない。神様がここに使わしてくださったと私たちは受け止め、改めて告白することはできるでしょうか。ならば私たちはその置かれたところで根を張り、芽を出し花を咲かせ、実を結んで参りましょう。神様を愛し、隣人を愛し、その与えられている賜物を用いて互いに使い合い、何ができるとか何ができないとかじゃなく、一つ家族とされ、愛し合い祈り合いながら、この地上の旅路を全うしてまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を今日も愛してくださり、見つめてくださり、決してあなたを一人になんかしない、あなたを孤児にはしない、あなたは大切な私の子供であると、私たち一人一人に目を留め、豊かな愛を注ぎ、今日も私たちの祈りに応えてくださるお方であること、この場の真ん中に共にいてくださるお方であることを心から感謝いたします。神様、どうぞ私たちがあなたから目を離してしまうことがありませんように、どんな時も、困難な時も、また喜びの時も、私たちはただ心を合わせ主に祈り、 主の愛の中を、祝福の中を、感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思いますから、どうぞ神様、私たちに与えてくださっているこの地上の旅路をいよいよ祝福持ってお導きくださいますように、私たちのこの教会を通して神様がご自由にご自分の栄光を表してください。私たち一人一人がそれぞれの場所に使わされてまいりますから、私たちをご自由に用いて神様の栄光を表してください。私たちはただ神様に用いられやすいものであり続けることができるように、忠実に誠実に主の御前を歩ませてくださいますようお願いいたします。今日は感謝総会が行われますけれども、今一度この教会を愛し導いてくださる神様の大きな恵みを、私たちが心いっぱい感謝と喜びを持って主を褒めたたえることができるようにお願いします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。